中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院内科牧尾時先生に、糖尿病と正しく向き合おうというテーマについてお話を伺っていこうと思います。牧尾先生、どうぞよろしくお願いいたします。糖尿病、結構ね、このコーナーでもよく取り上げていくお話ですけれども、はい、私の周りでも最近検診で糖尿病ですと言われちゃいましたという、方とか、はい、まあ、糖尿病のお薬飲んでるよって意外と知らない方も服用されてたっていう話が、結構周りにあって、はい、案外糖尿病の病と一緒に向き合ってる人が多いんだなっていう印象があるんですが、先生、糖尿病の患者さんってやっぱり多いんですか？
はい、そうですね、現在世界の糖尿病人口は、4億1500万人と言われています。
はい、
大体成人の、約11人に1人が糖尿病と推定されています。
多いですね。
はい、はい、まあ、日本では、昨年の厚生労働省の調べで、糖尿病人口は、1000万人を超えると推定されています。でこれは、まあ、世界のワースト9位で、まあ、ちなみに1位は中国、
はい、
2位はインド、3位はアメリカで、まあ、今後ますます、まあ、増加が予想されております。
糖尿病患者の数が増え続けているということなんですね。
そうですね、はい、
では改めてにはなりますけれども、はい、この糖尿病という病、一体どんな病気なのか先生教えてください。
はい、糖尿病というのは、まあ、一言で言うとインスリンの働きが悪くなる病気です。
はい、
インスリンという言葉を聞かれたことはありますかね？
はい、あります。
はい、まあ、インスリンというのは、膵臓から分泌されるホルモンで、うん、まあ、体の中で血糖値を下げる唯一のホルモンです。
はい、
まあ、人は食事をすると、消化管から糖を吸収して、うん、で血液の中に、ブドウ糖を取り込みます。
はい、
で血液中のブドウ糖というのは、うん、インスリンの力を借りて、臓器の細胞の中に取り込まれることで初めて、エネルギーとして働くことができます。
はい、
しかしながら、まあ、インスリンの働きが悪い、つまり糖尿病の方というのは、うん、血液中の糖をエネルギーとして活用することができず、血糖値が上がってしまいます。
はい、
まあ、これが糖尿病の病態です。
うん、
でここで、まあ、糖尿病は大きく分けて、1型糖尿病と2型糖尿病と、言われる分類があります。
はい、
1型糖尿病というのは、何らかの原因で、インスリンを、まあ、出す膵臓の細胞が破壊されてしまって、うん、インスリンが分泌されなくなることで起こるタイプです。
はい、
でよく有名なのが、阪神タイガースの岩田投手も、うん、この1型糖尿病で、はい、まあ、インスリンを、まあ、毎日4回ですかね、うん、打ちながら活躍されています。
うん、
で一方、2型糖尿病というのは、インスリンの分泌低下に加えて、まあ、インスリンの効きが悪くなることで血糖値が上がるタイプです。
はい、
で、まあ、我が国の糖尿病患者さんの 90% が2型糖尿病と言われています。
うん、
2型糖尿病の発症には、まあ、食事、運動といった生活習慣、あるいは、まあ、遺伝が深く関わっています。
なるほど。
はい、
まあ、糖尿病というのは血糖値が高いというということなんですよね。
そうですね。
でこの血糖値が高いとどうなっていくのか、まあ、どんな症状が出てくるのか教えていただいていいですか？
は
い、
まあ、糖尿病の症状として、まあ、喉が渇く、
うんうん、
尿量が増える、まあ、体重が減るということが、はい、よく言われております。う
ん、聞きますね。
はい、しかしながら、はい、まあ、このような症状というのは、まあ、血糖値が高い状態が続いて病気が進行してからでないと現れません。
はい、
まあ、通常は自覚症状がないために、他の病気と違って気づきにくく、治療の必要性も感じにくいかもしれません。
はい、
しかし、しっかりと適切な治療をしなければ、さまざまな合併症が起こってきてしまいます。
うん、
そうなってから、通院治療を始めるのでは遅く、糖尿病は検査で異常値が判明した時点から、通院を行い、症状を出さないように治療を継続するというのが、正しい理解となります。
自分ではあまり変化が初めはわからない。
そうですね、症状が出ないということがほとんどです。
なんですね、その心配な合併症なんですけれども、この合併症が出る前に治療する開始することが大事ということを今先生から教えていただきましたけど、ただその糖尿病の合併症というのがどのようなものなのかを教えてください。
糖尿病を放置して、長い間、血糖が高い状態が続いた場合ですね、全身のさまざまな合併症というのを引き起こしてきます。で特に、知っていただきたいのが、糖尿病の三大合併症と呼ばれます、神経障害、目の網膜症、腎臓の腎症という3つがあります。まず一つ目の、神経障害についてですけれども、これは、神経の代謝障害や炎症、あるいは、神経を栄養している小さな血管の障害などによって発症すると言われています。で最もよくある症状としては足のしびれです。で、特徴的なのが、両足の裏から始まることが多いです。人によっては、そのしびれが、膝の方まで上がってきたりとか、あとは、手がしびれるということもあります。あるいは、夜中によく小村帰りを起こしたりだとか、普段立ちくらみをよく起こすというのも、もしかしたら神経障害の症状の一つかもしれません。また、感覚が鈍くなることで、温度や痛みがわからなくなり、気づかない間に傷ができていたということもありますので、定期的に足などをチェックするようにしてください。で2つ目の、目の網膜症についてですけれども、網膜症というのは、目の奥の、眼底で出血が起こる病気です。で最悪の場合は失明に至ってしまいますが、進行してもこれもなかなか自覚症状がないので、定期的に眼科の先生に見てもらう必要があります。で、3つ目の、腎臓の合併症、腎症と言いますけれども、腎臓というのは、体の老廃物を、尿として排泄する臓器です。で初期の段階では、尿にタンパク質が漏れて出てきたりだとかいうことがありますけれども、この時点で、特に症状というのはありません。でこの段階でですね、大切なことは、血糖はもちろんなのですが、他に血圧の管理とか、あとは禁煙だとか、あとは減塩といったことで早い段階で腎症の進行を食い止めることが大切になってきます。でさらに腎症が進行してしまって腎臓の働きが悪くなってくると、体内の老廃物を尿として排泄できなくなります。で最終的に、人工的に老廃物を取り除く、人工透析というのが必要となってきてしまいます。で一般的には、糖尿病を発症して、5年くらいで神経障害、10年くらいで網膜症、15年くらいで腎症を発症すると言われています。で糖尿病にかかってから期間が長ければ長いほど、どうしても、合併症を発症する可能性が高くなってきます。また、もう一つですね、三大合併症の他に、動脈硬化の病気についても注意が必要です。糖尿病や高血圧で、動脈硬化、血がドロドロになってくるということですね、動脈硬化が進んで、脳の血管が詰まってしまうと脳梗塞、心臓の血管が詰まってしまうと心筋梗塞を引き起こします。どちらも、詰まりどころが悪ければ命を落としてしまう危険な病気です。でまた、一つ知っておいていただきたいのが、足の血管が詰まった場合というのは、閉塞性動脈硬化症という病名になりますので、このような合併症の発症、進行を防ぐためにも糖尿病の治療が大切です。
本当に合併症が出る前に治療を開始するのが大事、
そうですね、
ということですね。では実際にこの糖尿病の治療、どのようなことになるのか教えてください。
基本的に糖尿病の治療というのは、まあ、3本柱というのがあります、
はい、
食事、運動、そして薬物療法です。
はい、3つ、
はい、3つですね、はい、3本柱、
うん、
で食事につきましては、まあ、適切なカロリーを賢く食べるということが大切です。
はい、
はい、で適切なカロリーというのは、まあ、その人の体格や普段の活動量によって異なってきます。う
ん、はい、
まずは、皆さん、自分の標準体重、つまり、まあ、ベストな体重というのを知りましょう。
はい、
でこの標準体重の求め方ですけれども、うん、まず身長をメートル換算にして、はい、それを2乗して22という数値をかけます。
はい、
例えば、身長160センチの人は、1.6 メートルですので、うん、標準体重は 1.6×1.6×22 で、
はい、
56.3 キロとなります。
うん、160センチの方の標準体重が 56.3 キロ、
はい、はい、そうですね、
はい、
でこの体重が求められれば、次に必要なエネルギーを計算することになります。
はい、
で普段、活動量の多い方や、まあ、若い方はこの体重に30という数値をかけます。う
ん、はい
はい、あるいは、まあ、お家で家事をする程度で目立った、運動習慣のない方は25という数値をかけます。
うん、
これが、1日に必要なカロリーの目安となります。
うん、先生は食事の大切なのが適切なカロリーを賢く食べることが大切ですと、はい、教えてくださったんですけど、このカロリーは分かったんですけど、賢く食べるっていうのはどういうことですか？
そうですね、
うん、
はい、賢く食べるというのは、
はい、
タイミングよく食べるということです。
はい、
まあ、1日3食規則正しく摂ります。
はい、
まあ、朝や昼を簡単に済ませて、うん、夜がっつり食べるというのは、まあ、やりがちでありますけれども、ね、うん、まあ、この食べ方は血糖値によくありません。
はい
はい、まあ、3食をなるべく、3分割してしっかり取ってください。
はい、
そして、間食は控えましょう。
うん、
また、まあ、食べる順番としてはまずは野菜から食べます。
はい、
そうすることで、糖の吸収が抑えられ、まあ、次に、お肉やお魚などのタンパク質、最後に米や麺類といった炭水化物を摂るのが理想的な食べ方です。
うん、なるほど。賢く食べるというのは3食規則正しく食べる、
はい、
そして適切なカロリーをいただくということが大事になるということなんですね。
そうですね、
わかりました。
はい、
さあ治療の3つの柱、今食事のことを聞きましたが、では運動について教えてください。
はい、運動療法については、適度な運動を長く続けるということが大事です。
はい、
まあ、軽く息が弾むような運動、
うん、
まあ、もしくは、汗をじんわりかくような運動を、1回あたり15分以上、
はい、
1週間に、まあ、できれば3回以上行うのが効果的です。うん、
はい、
まあ、特に、最近は高齢者の方の筋力低下による、まあ、転倒だとかあと骨折というのが話題となっています。
うん、そうですね、
なんですね。うん、で、まあ、筋力維持のためにも、まあ、レジスタンス運動といわれる、まあ、いわゆる、スクワットだとか、はい、腕立て伏せ、
うん、
まあ、腹筋、まあ、いわゆる筋トレですね、
はい、
といった運動も、推奨されています。
うん、
まあ、この運動については長く続けることが大切ですので、まあ、ご自身のできる範囲で、まあ、体調に合わせて行っていってください。
うん、これは本当今からでもできることですね。
そうですね、
はい、2つ目の柱、運動についてお伺いしました。さあそして3つ目、薬物療法ですが、糖尿病のお薬、どういったものがあるのか教えてください。
はい、はい、糖尿病のお薬というのは、まあ、この約15年で飛躍的に進歩しており、たくさんの新しいお薬が誕生しています。
はい、
インスリンの、まあ、分泌を促すものや、まあ、あるいは、インスリンの効きを良くするもの、
うん、
食後の血糖値を下げるもの、
うん、
最近、出たお薬では尿に、糖を排泄するものなどがあります。で、また飲み薬の他にも注射薬があります。
はい、
よく知られているのが、まあ、インスリン注射ですけれども、
うんうん、
まあ、その他にも、割と新しいお薬で GLP-1 受容体作動薬という注射薬があります。
はい、
これは、まあ、血糖値を下げるだけでなく、食欲を抑える効果もあるため、まあ、体重を増やさないという効果が、期待できます。
はい、
この注射薬に関しては、まあ、1週間に1回打つだけで、治療効果を発揮するタイプのものも出てきています。
はい、
まあ、このように、まあ、様々なお薬がありますけれども、まあ、患者さん一人一人の病態に合わせて適切な薬を選択するということが大事です。
ね、糖尿病のお薬もどんどんと新しいものが、はい、開発されているということなんですね。そうですね、はい、あのイメージなんですけど、はい、インスリン注射始めると一生続けなければいけないというイメージは、はい、あるんですが、はい、先生いかがですか？
そうですね、あの、うん、皆さんよくあのインスリン始めるという話になると、まあ、一生しなければならないのですか、はい、という方が多いんですけれども、はい、まあ、インスリンを始めたからといって一生しなければいけないという理解ではありません。
違うんですね。
違いますね、はいはい、うん、まあ、インスリン治療というのは、うん、人それぞれ様々なタイミングで始めることになります。
はい、
まあ、1型糖尿病の方や、うん、まあ、2型糖尿病でもインスリンの出が、極めて少ないような方、あるいは肝臓や腎臓の病気で飲み薬が使用できない方、
はい、
あるいは、飲み薬を 3,4 種類たくさん、飲んでいるけれども血糖値が良い値にならない方、
うん、
血糖値が極めて高い方、まあ、ステロイドというお薬を飲んでいる方などに勧められます。
はい、
血糖値が高い状態が続いている場合に、まあ、一時的にインスリン注射を使うことで、まあ、インスリンを出している、まあ、膵臓が、休むことができ、うん、また働き出してくれたり飲み薬の効きを良くしてくれたり最終的に、インスリンをやめて飲み薬に戻るケースも少なくありません。
はい、
注射を毎日自分でするというのは、まあ、怖いし面倒だし難しそうと思われる方が多いかと思います。
はい、
まあ、しかし、実際インスリンを打ってみると意外に痛くなかった、まあ、怖くなかった、
うん、
こんなものであれば早く始めていればよかったと言われる患者さんも多いです。
そうなんですね。
はい、
もう一つ先生に質問したいのが、はい、糖尿病は治りますか？
はい、そうですね、まあ、このご質問もよく患者さんから聞かれるんですけれども、はい、まあ、今の医療では糖尿病を完全に治すということはできません。
はい、
で糖尿病治療の目標というのは、まあ、治すことではなく、血糖値を良くして上手に付き合っていくということになります。
はい、
もちろん、糖尿病の初期段階であれば食事や運動療法をしっかり行うことで、まあ、お薬を使うことなく血糖値を正常に保てることもあります。
はい、
しかしそこで治ったという思って、まあ、元の生活習慣に戻ってしまうと再び血糖値が上がって、でそしてまあ知らない間に、糖尿病が進行していたということになりかねません。
はい、
まあ、そうならないように、定期的に、まあ、検査だとか通院を続けることが、大切になってきます。
はい、
で適切な治療を継続して、まあ、良好な血糖コントロールを維持することで合併症の発症や進行を防いで、まあ、糖尿病でない人と同じように生活することができます。
はい、
まあ、糖尿病と上手に付き合っていくということが大切になってきます。
もうまさしく今日のお話で糖尿病と上手に付き合っていくことが大切ということがよくわかりますね。はい、今日は糖尿病と正しく向き合おうというお話を伺っていきましたが、先生最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
はいはいはい、まあ、検診などで、血糖値が高いと言われたけれども、まあ、特にしんどいこともないし何も症状がないので大丈夫だと思っている方がおられるかもしれません。糖尿病は気づかない間に全身にさまざまな合併症を引き起こします。まあ、放っておかずに適切な治療を行いましょう。まあ、少しでも気になっている方は後になって心配なことにならないよう早めに医療機関を受診して相談してみてください。また、西宮市立中央病院では糖尿病教室を開催しています。日程や内容については、当院の医師課またはホームページでご案内しております。どなたでも無料で参加できますので、お気軽にご参加ください。
はい、はい、今日は内科の牧尾時先生にお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。